第五章。騒然とする館内では、誰もが慌ただしく移動していた。怒号が交錯する。それもそのはずだ。状況は、すでに彼らにも広がっていた。上級軍人のエリー様が、アリオスの謎の男と駆け落ちしただって。そんな、まさか。誰もが瞬時に、激高して殲滅へと打って出るだろうベネクの姿を思い浮かべて身を震わせた。しかもどんな理由なのか全くわからないが、彼らの前に権威の象徴たる皇帝ゼノアまでが姿を現しているのだ。ついさっきまで順調に辺境討伐が進んでいるものと思っていたレギオン艦隊の面々にとって極めて心外といえる状況にあった。
ああ、なんたること。ベネク様はいずこに。それが、お姿が見当たりません。なんだと、こんな時に。
ざわざわと不安そうな声がさざ波のように広がっていった。そんな彼らの前を全く動じる様子すらなく、皇帝ゼノアが威風堂々と横切ると、館内で最も広いスペースであるサロンの上座に、最高級の椅子が素早く用意された。
ふむ、どうしたものかな、これは。
はっ、言葉もありません。
ベネク直属の上級軍人たちが平伏しながら、何か思慮している様子の皇帝ゼノアをもてなし、彼の思考が自分たちにとって少しでも都合の良いものであるよう祈っていた。少し距離を置いて、比較的上位の人間たちもその様子を怯えたように見守っている。辺境討伐艦隊に降って湧いた突然の危機をどうにかして解決する有効な手段は未だ何も見えていなかった。惑星アリオスでは小型宇宙船を集落から少し離れた場所に停船させたエリーとロンドが再び徒歩で集落へと向かっていた。
はぁ、こうすれば意外とちょうどいいわね。
上から羽織る偽装のためのアリオスの衣装を手に持ち、そのまま温水が流れる川の浅瀬に入り、太ももまで湯に浸かって水浴びをしながらエリーが叫ぶ。ベネクによる拷問で浮かんだ汗を流したのはいいが、すっかり全身が水浸しになっている彼女にロンドは苦笑を浮かべていた。
いいのかよ、そんなに無防備で。
あら、またさっきみたいにいたずらしてくれちゃうわけ？
それは、いや、そういうわけじゃないんだがな。
ロンドとて、あえて気軽な調子で振る舞うエリーの様子を見て、何も思わないわけではなかった。レギオンでも相当な立場の身であったはずの彼女が、今や故郷を裏切るようにして、惑星アリオスの人間である彼と行動を共にしているのだから。金髪野郎、ギャラクシーレギオン辺境討伐艦隊指揮官のベネクが、どう考えてもロンドとエリーをこのまま見逃すはずがないと分かっている以上、彼は油断なく上空からの攻撃に備え、周囲を警戒するのだった。
団長！
不意に思わぬ位置から、二人のものと異なる疑惑の声が上がり、ロンドは思わず身をこわばらせた。ベネクのレギオン側からの襲来を気にするあまり、アリオス側の動きに配慮が不足していたことは否めない。彼自身がリーダーを務める自警団の若いメンバーが、棒立ちで彼自身を見ているその意味に、ロンドは少し遅れて気がついた。エリーの服だ。水浴びのために偽装を解除している今、彼らの基準からすれば、反乱のごとき、ギャラクシーレギオン特有の衣装と、そこからこぼれ出した妖艶で魅惑的な死体のラインが、遮るものなくさらけ出されているではないか。
どういうことなんです？その人、レギオンの人だったんですか？
すまん。いろいろあって対応が遅れているが、今からきちんと説明するから。
不詳不詳うなずいて、二人を先導するように、あるいは
歩道するように前を歩く姿を見やりながら、ロンドもまたこの喫緊の事態にどう対処したものかと思案していた。石造りの建物の中で、老いも若きも声を荒げての紛糾である。少し前に何食わぬ顔で彼らの会議に参加していたエリーが、まさかのレギオンの上級軍人であると露呈したからには、その騒然とした状況も最もだったと言えるだろう。
なんたることだ。いかにロンド、君といえども、いや、だからこそこの件はうやむやにできんぞ。
ええ、わかっています。
特に集落の統治を司る年笠の者たちからの追及を受け止めながら、ロンドが彼らに落ち着くよう促す。だが自警団の若者たちも押し黙ったままロンドと目を合わせようとはしなかった。エリーはといえば、彼らの呆れ、申し訳なさそうにうつむいたままである。
まさかその娘が当のレギオン人であったとはな。で、何故このようなことになった？答えろ、ロンド。
もちろん理由はあります。それは、
彼が当初は隠蔽した警備中の事故や、その後の金髪の傲慢なレギオン艦隊司令官との対峙についてかいつまんで説明すると、周囲に驚きが広がった。
本当に可能なのかな、一度は失われた臓器や血をよみがえらせるなんて。
ああ、すごい力だ。手に入れば怪我や病気で死につつある人たちを救うことができるぞ。
ロンドに対して疑いを持ち、気まずい状態であった自警団の若者たちだったが、今度は彼の話をすぐに信じ、目の前で実際に生きて動いている肉体がすでに機械に置き換えられているという現実に興奮する。だが彼ら若者たちほど柔軟ではない老人たちは、苦々しそうに顔をしかめ、お互いに困惑げな表情を向け合っていた。
生命の摂理をもてあそぶとはな。ディバル様なら何とおっしゃったことか。
ロンドは傍らで意気消沈するエリーの肩にそっと手を回しながら、そんな老人たちに対して毅然とした態度で立ち向かってみせた。
以前にも申しましたが、レギオンとの融和を図れば、この星が直面する重要な課題にも解決の糸口が見つかるかもしれません。
うむ、本当にそうなのか。なぜそうやすやすと敵であるその娘を信じられるのかね。
統治者たちの当然の問いに、ロンドはしばし沈黙した。当の彼自身にもそれがなぜだかすぐにはわからなかったのだ。だが彼が始祖神ティバルの守護たる血を濃く受け継ぎ、未来を見て取る力を持つと知っているからこそ、問いへの答えは沈黙の中でもおのずと皆に示されているのだった。始祖神ティバルの姿が長い年月を超えて、まさに今そこにあるかのようだった。ロンドの僧帽が青く輝いていた。まだ見えないはずの未来を手探りで探し出しているかのごとく。突如としてロンドははっと我に返った。
危ない、奴らがここまで来るぞ。
車座で会議していた彼らは、ロンドの言葉に弾かれたかのように立ち上がると、訓練され統率の取れた動きで集落に危険を知らせるための対応を機敏に行っていった。
すごいのね、未来がわかるなんて。
占いよりは当たるかもな。だが何もかも全てじゃないさ、ほんの一部だけだよ。
警戒を告げる音が打ち鳴らされ、日頃から戦いの体制を整えていた集落の住人たちが防衛のために立ち回っていた。
行きましょう、こちらにも船があれば戦えるわ。
あそこだ、 見えるか？
ロンドが指さす方向の空に、はじめは小さく黒い点のようなものが見え始めた。すぐに大きくなっていく。この星のものではありえない速さで近づいてきていることは明白だった。待機させてあった小型宇宙船に滑り込むと、コックピットに直行したエリーは素早い操作で船を戦闘モードへと移行させる。アラート音が鳴り響き、ほぼ同時に船の周囲に猛然とエネルギーが放出されると、船体が空中へと一瞬で浮かび上がった。
ちょ、待ってくれよ、俺の席は？
あるわけないでしょ、そんなもの。
当然とばかりに返すと、エリーはにやりと笑みを浮かべてみせた。レギオンの高度な科学力によって、乗船している人間に直接響く重力や加速度は可能な限り軽減されているものの、小型宇宙船であるために万全ではない。
もうしょうがないわね。
メインディスプレイの敵影を注視し、目の前の操縦パネルに複雑に配置された装置類を巧みにさばきながら、彼女は自らが座っている座席の底部に素早く手を回した。自動制御で椅子が形態を調整変化させ、エリーのために合わせてあったスペースが大人の男性にちょうど良いくらいまで広がる。
吹っ飛びたくなけりゃ早くしなさい。
ここに入るのかよ。
密着すればね、大丈夫よ。しっかり捕まってないと知らないんだから。
ロンドが彼女の体に手を回して、細い腰にすがりつくようにしながら、一人用の座席へと無理やり体を押し込んだのを確認すると、船がそれまでとは全く異なる強烈な挙動を開始した。船の後部ではジェネレーターがうなり声を上げ、エンジンから段違いのエネルギーが放出される。体が座席に押し付けられるような圧迫感を感じたかと思うと、一瞬で音速を超えたために生じた衝撃波の揺れが伝わってきた。
来るわよ、
エリーが叫び、体をこわばらせながら操縦桿を大きく倒した。ディスプレイに敵を示すマーカーが乱舞し、警告音が鳴り響く。ロンドは船がコマのようにぐるぐると回転しているのを、そして反射的に思わず抱きしめる形になっている目の前のエリーの魅惑的な死体のラインと肌の滑らかさを同時に感じていた。上空でベネクは3機編成の少数精鋭の部隊を指揮しながら、焦りとも怒りともつかない感覚に拳を固く握りしめていた。もはや手段を選んでなどいられない。彼らのもとに皇帝ゼノアが訪れているのだ。この最悪のタイミングで。いいだろう、思い知らせてやる。ベネクは鋭い眼光でディスプレイ上で今はまだ遠方に表示されている集落のマーカーを見据えた。
対地攻撃用意。皇帝陛下の御前だ。無駄に血を流すなよ。特に施設を破壊してやれ。
はっ、短距離対地ミサイル、装薬量変更、ゼロ距離の拡散爆撃に切り替えます。
編隊飛行をしていた彼らの中型電撃進行艦がそれぞれ独立した動きに切り替えながら、集落を包囲するように展開していった。発射口が開き、空気を切り裂きながらせり出した複数のミサイル発射装置が大地を睨む。瞬時に体制が整い、攻撃の指示を出そうとした瞬間、兵士の一人が驚きの声を上げた。
研究で集落との中間地点に機影一つ対空攻撃を受けています。
やはり来たか。ベネクは目を細め、遥か前方から彼らに接近対峙するエリーの船を鋭く睨みつけた。
回避しつつ反撃しろ。だが奴に気を取られるな。対地攻撃目標を最優先せよ。
しかしこのままでは被害が。
うろたえるな。お前らそれでもレギオンの兵士か。
メネクの一喝が進行艦のコックピットに響き渡った。大きく旋回しつつ電磁シールドを展開して被弾に備える。
次の瞬間、至近距離で短距離ミサイルが炸裂し、強烈な爆風と音と電磁波を撒き散らした。どこまでも俺の邪魔をするんだな。爆発の振動と回避のための加速度に振り回されながら、ベネクは取り返しのつかない状況へと、彼自身の未来が飲み込まれていきつつある現実に悲しさを感じていた。
こんなんじゃ足止めにもなりゃしないわね。
目標よりはるかに小型の船であるがゆえの機動力を生かして、惑星アリオスの空を旋回して乱れ飛びながら、エリーは立て続けに複数のミサイルを発射していった。
おいおい、いいのかよ当てちまって。
大丈夫よ、こんなことくらいであいつが死ぬかっての。
力を込めて手元からやや離れた操縦桿を蹴る。激しい振動とともに船が瞬時に軌道を変え、直進していればぶつかっていたであろうミサイルとギリギリですれ違った。そうしている間にも、3機編成の数の利を生かして、ベネクたちの進行艦が抑えようもなく攻撃を開始していく。空は爆炎ですっかり曇りきり、ばらまかれた爆弾によって大地にも多くの火の玉が上がっていった。突如ディスプレイがそれまで全く存在していなかったはずの勢力をアラート音とともに映し出したのをエリーは見て取った。だがそれらの光点は何らかの戦闘目標がそこに存在することを示したまま沈黙して動かない。一瞬ベネクによる周到な企みかと警戒する。だが明滅している数のあまりの多さといい、それが惑星アリオスの大地に設置されている設備であることといい、どうも様子が違うようだ。
ちょっと、何なのよこれ。ロンド、何か知っているの？
いや、どうだろうか。あの場所には、我々の聖地、始祖神ティバルを祀った祭壇があるんだが。
いいわね、それ。実に興味深いわ。
彼女はしばしの置き土産とばかりに立て続けに複数のミサイルを発射してベネクたちの動きを牽制すると、船の進路を大きく変更して未知の目標が表示されている地点へと向かった。
こっちだ。暗いな。大丈夫か？
ええ、今明かりをつけるわ。
バックパックから取り出した照明装置をエリーは周囲に乱暴に放り投げた。たちまち広い空間がぼんやりと照らし出される。戦闘空域を離脱してまで緊急着陸したレーダーに最も強く反応していた場所、惑星アディオスの住人であれば誰もが知り深く崇めている聖地でもあるそこに、彼らは足を踏み入れていた。
うん、やっぱりね。
照明によって浮かび上がったのは、生い茂る雑草や泥、這い回るツタなどによって荒れた状態となっている空間である。だがエリーはそこかしこに見え隠れしている高度なレギオンの科学力を誇示する特徴的なオブジェクトを見逃さなかった。
あるじゃない、お宝が。最初に言いなさいよね。
何のことだ。ここは聖地だよ。始祖神ティバルが祀られているんだ。我々だって滅多なことではここに立ち入らな。
遠くから伝わる振動で大地が揺れた。天井から容赦なく泥や埃が舞い落ちてくるのを気にも留めず、エリーはある一点に近づくと分厚く堆積した汚れを払い始めた。ロンドも手伝い、二人で作業したため半ば埋もれたようになっていたそれをすぐに掘り出すことができた。先ほどまでエリーが操作していたのとどこか似ている。ギャラクシーレギオンの装置なのか。
祭壇とは名ばかりのこの星の防衛装置に違いないわね。そのティバルって人がここを耕したなら残しているはずよ。
長い年月によってひどく汚れていたものの、エリーが何度か試行錯誤しながら操作すると、不意に単なる洞窟の壁面としか見えなかった場所に
いくつもの光が浮かび上がり、明滅していき、限定的な空間を明るく照らし出したのだった。ロンドはその光景をあっけに取られて眺めていた。始祖神ティヴァルの聖地。彼が生まれるはるか前から、そうとだけ言い伝えられていた場所に、そんな大規模な設備があろうとは。彼らが現在も行使できているごく限られた技術とは、次元の違うものだとしか理解できなかった。次の瞬間、ディスプレイの中央に、ロンドは見慣れている始祖神ティヴァルのモチーフが表示され、何らかの入力情報を彼らに対して要求した。
悪趣味なマークね。これが本当にここの神様なの？それはいいけど、何か呪文とか合言葉みたいなのないわけ？
エリーが問いかけると、ロンドは始祖神に対する恐れ多い発言におののきながら、彼らが先祖代々欠かすことなく受け継いできたある一つの言葉を告げた。
幸せこそが全てであり、他は従属物に過ぎない。
ロンドが始祖神ティヴァルからこの星を耕し始めた時代から今に至るまでずっと受け継いできた意志を滑らかに唱えた瞬間、入力が認証され、それまでとは段違いの多岐にわたる機能がエリーの操作する装置に提供された。恐ろしいほど旧式の機械ではあるが、彼女に理解できないほどではない。無言で素早く操作した。大地が今度ははっきりと大きく揺れた。振動は継続したままどんどんと大きくなるようだ。まるで長い年月の間メンテナンスもなく放置されたことに憤るかのごとく、祭壇が本来の姿を取り戻していった。突如として緊急事態を告げる激しいアラート音がメネクたちの進行艦の内部に鳴り響いた。
これはエネルギー反応多数、なんて速さだ、攻撃してきます。
エリーの船からの攻撃が止んでいたかと思えば、想定外の存在として明るみになった対地目標に警戒を余儀なくされていた彼らは、周囲をあっという間に包囲され、なすすべもなく船体を攻撃にさらしていた。休憩をした自立型攻撃兵器だ。見たこともない世代の旧式な兵装に、彼らの最新の迎撃装置はむしろ不意をつかれ、効果的な対策をし損ねていた。
退避だ、退避、上空に退避しろ。間に合いません。
声を張り上げて指示を送るベネクの努力も虚しく、降って湧いたかのごとき惑星アディオス側の戦力によって、彼らの船はたちまち破壊され、大地に突き刺さるようにしての緊急着陸を余儀なくされた。